前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、4月新しい生活を始めたという方も多いんではないでしょうか。それでは新生活に、ふさわしい、ちょっと噛みましたけども、今日はゲストをお招きしています。書道のお話を今月はお送りしたいと思います。千原書芸会師範の平龍子先生です。龍子先生、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。はい、今日はですね、実はお出かけ収録で、ハイバルの、ね、先生の教室で撮ってます。子どもたちも今一生懸命、書道を書いてますけども、はい、頑張ってくださいね。
はい
、はい、それでは今日はですね、先生にちょっといろいろなお話をお伺いしたいんですけども、どういったことを聞きたいかというと、はい、まずは、まあ、あの新年度ではあるんですが、
はい、
実は新しい言語、うん、はい、まあ、時代も変わるということで、はい、4月1日に発表されました。
はい、
私もワクワクしながらテレビの前で正座をしてですね、はい、この歴史的瞬間を待ち構えていたんですけども、はい、令和、
はい、
令和ですね、はい、という元号に決まりました。
はい、
で、このこれは、まあ、命令の令とか、令、令状、御令状とかね、うん、
はいはい、
令、でそして平和の和、はい、ということで、まあ、いろいろな物議を醸してますけど、はいはい、私は基本的にはやはり新しい時代のね、はい、に決まった名前なので、みんなでお祝いをしてね、歓迎をして、いい時代になったらいいなと思っているんですが、はい、まずちょっとこの書という視点の令和ということについて先生にちょっと教えていただけないかなと思います。
はい、
はいはい、では龍子先生、この令和なんですけども、はい、ちょっと万葉の方からいきましょうか。
はい、
万葉のおさらいから、はいはい、ちょっと教えていただけますでしょうか。
まあ、万葉、まあね、この有識者から万葉集が集まっ、はい、万葉集から取ったということで、初春の霊月にして清く和らぎ、梅は狂前の甲を開き、蘭は背後の甲を香らすという語源の中から、はい、うん、礼という字と和がついたということで聞いております。私も、
はい、はい、そうですね、ちょっとなかなか難しいというか、
そうですね、なかなか
はい、ラジオで聞くと難しいですね。
そうですね、文字が見えないのでちょっと聞く、分かりづらいかなと思いますけども、漢字博士の白川静香という有名な先生がいますけども、曽根先生 の、 本の中にはですね、礼という字はやっぱり神のお告げの意味があるということが書かれておりました。うん、はい、そして和という字はこの乃木という字と乃木辺と口の組み合わせなんですけども、やはり神への祈りの文である祝詞を入れる器の形、この口はですね、うん、そういった意味からやはり日本という国は、いろいろ災害、まあ、弓矢の形、綺麗な日本国での形ではあるんですけども、今まで火山とかですね、うん、そして、東日本大震災、いろんな震災経て日本という国はやはりこの今まさにこの神のお告げ、そして平和であるという意味がこの令和に込められた意味、また文字だったんじゃないかなと思われてます。そしてまた令という字がなんか今回初めて使われた、ということで、はい、して和は調べてみるとなんか20回目だという話が出てます。やはり、まあ、和という字は和食とかいろいろあって、やっぱり日本人のまさに和っていうのは象徴じゃないかな、平和であり和む、一家団らんという、まあ、言葉があるように、まさに日本国にふさわしい言語がついたんではないかなと思って、私も大変嬉しく思っております。
はい、なるほど、ありがとうございます。万葉集ね、私も好きで、
はい、
季節ごとに、
はい、
お気に入りの歌をですね、
はい、
覚えたり、はい、しているんですけども、はいはいはい、万葉からの 視点ということで、はい、これもこれまでの中国の、はい、文献古書から、はい、国書ということですね、はい、これに関してもいろいろな議論があるようですが、はい、私はやはり日本の文化ですから、はい、それはそれでいいのではないかなと思っています。はい、はい、さてそういった令和という、時代を迎えるわけなんですけども、はい、先生これから令和という書くことが多いのでちょっと真っ先にこれを聞きたいなと思っていましたが、はい、これ書く時のポイントって言いますか、発表があって官房長官が持っていた文字の令という字、はい、縦線が入るやつと、はい、あと手書きで、まあ、私も今令和と書いたら自然にその天に間、はいはい、カタカナのね、まあ、みたいな形で書いてしまって、はいはい、書いたりっていうのがあるんですけど、はい、どっちが正しいとか、はい、いろいろな話がありますが、はい、この辺はどうなんでしょうか。
あ、私も歴史的瞬間を見たいなと思って、うん、菅官房長官の書いたシーンを、はい、発表したシーンを見させていただいたんですけども、あの文字は私も興味があっていろいろな、うん、内閣とかですね、はい、いろいろな国が催すものの字を見て誰が書いたのかなと思って実は前に調べたことがあるんですけども、はい、あれモズミ・セイソンさん、まあ、本名おさみさんという方なんですけども、はいはい、この方は、内閣府の大臣官房人事課の辞令係ということで、書くまさに書くことを仕事として、なんていうんですかね、専門にしている国家公務員というんですかね、そういうことで、
はい、
その先生は、国民栄誉賞の賞状とかですね、国の賞状をいろいろなものを書いている先生なので、やはり素晴らしい書だなと思ってとても私もワクワクしました。その中で今、前泊先生からお話があったように、縦線とチョンという話がありますけれども、まあ古い文字を私も辞書で調べましたけども、やはりまあ両方、まあ、確かにあります、まあ、縦線に間にちょん両方あるんですけども、まあ私は書道教室をやってて人に教えやすい形が整いやすい、
はい、
形を整いやすい字はやはり間にちょんの方が一応書きやすいのかなと。
あ、そうですか。
いう思いは
これでいいんですね、
はい、あります。
はい、なるほど。毎日読んでもいいわけなんですね、
はいはい、
これ書くときの綺麗に見える、綺麗、はい、に書けるポイントって、はい、教えてもらえますか先生。
これはラジオではなかなか伝えにくい話なんですけども、まあ、デイという字は、右払い左払いが入りますので、
はい、
まあ、ポイントとして文字は縦横斜めの線で文字というのは構成されています。
はい、
その使い分けとして縦線横の線よりもやはり斜めの線という字は目に入りやすい線です、見てる人たちがですね、はい、なのでこのやっぱり礼という字は右払いと左払いが堂々と表現できたら、はい、わりかし見栄えがするんじゃないかなと思ってます。
うん、
はい、して和に関しては、
はい、
和に関しては、辺と作り、ね、で構成されています。
うん、
なのでこの口の部分ですね、
うん、
やっぱり画数が少ないところっていうのは、画数が少ないですので、少し太めに、はい、辺よりかも作りのこの口の部分を少し太めに表現すると安定感が増すのかなと。
なるほど、
はい、思っております。
ちょっとバランスが難しいかなっていつも思うんです、はい、和という字を書くときに、
はいはい、
で口は大きすぎず小さすぎず
しかし大きすぎてもいけないんですけども、また大きくしないで太く書く、少しですね、あんまり太く書くと違和感出てくるんですけども、少し太く書くと整いやすいかなと思います。
なるほど、太く書くですね、はい、でこのじゃあ例という字と和という字のバランスってどうでしょう、はい、どっちが大きめの方がいいとか
そうですね、
ありますか。
やっぱり例という字はですね、少々、まあ、なんていうんですか、縦長というよりかはこの字は横に長い方が綺麗なのかなと。右払い左払いを生かした横に伸ばして、はい、やっぱり和を大きくですね、
和を大きく
和を大きく書いた方が、まあ、かっこよく見えるのかなと思います。
なるほどですね、
和がやっぱ小さく、ね、なるとちょっと 格好悪いかなと思いますので、はい、やっぱり礼はってこう見せるには2つの文字を1つの紙で見せるには和が大きい方がかっこいいかな、堂々として見えるんじゃないかなと思います。
なるほどですね、
はい、
じゃあこれを参考にこれから書いていきたいと思います、はい、ちょっと小話ですけども、まあ、霊月にしてということで、はい、私もちょっと調べたんですけども、
はい、
霊月って、まあ、もちろん良いという意味もあるようですが、はい、旧暦の2月、
はい、
っていう意味もあるらしいです
ね。あ、そうなんですか。
ごめんなさい、間違ってたら申し訳ないんですけども、はいはい、だからそれで慌ててカレンダーを見たら、
はい、
まだ、あ、確かに旧暦の2月だなと思ったんですけども、はいはい、まあ、ちょっと余談であります、
はい
はいはい、ということでした、
はい、
では、平隆光先生、今日のゲストでいらっしゃいますけども、はい、ちょっと先生ご自身の話からお伺いしましょうかね、はいはい、先生多分ラジオを聞いて、
はい、
この書道のお話をされていると、はい、結構、はい、お年を、ね、はい、した方かなというイメージがあるかもしれませんけど、はい、若いんですよね、
はい、
年をと
こう、そうです、はい、
イノシシ
昭和58年、7月30日生まれの、満で36歳になります。
あ、36歳、
はい、
はい、おめでとうございます、はい、イノシシ年で、
イノシシ年です。
という、まあ、まだまだお若い、はい、先生なんですけども、結構日展でもね入選されたり、数々の賞を、うん、はい、受賞されて、私もとても尊敬している、劉光先生なんですが、
はい
はい、先生、どうしてこの、まあ、書で、はい、生きていくという、
はい、
志を持った、はい、きっかけというのはどういったことがあったんでしょうか。
はい、書道を始めたのは、まあ、そんなにちっちゃい頃からというわけではないんですけども、私は絵が好きで、もともと絵を描いてました、はい、それから書に興味がありまして、中学3年の時に、一番自宅から近い奥州寺教室に、
はい、
千原書芸会 の大城清月という先生の門を、はい、叩くことになりました。
うん、
はい、
その時はお住まいはどちらですか。
あ、その時は那覇市の、上原に住んで
おりました。あ、そうなんですね、
はい
はいはい、でその、まあ、書道通うんですけども、うん、これ絵が好きだった先生が、
はいはい、
書というのは、
あ、やっぱりこれはですね、うん、一番ありがたい今でも思い出なんですけど、やはり母親がですね、私がこう絵を描いたり、まあ、もともと字も好きだったので字を描いてる姿を見て、うん、お習字教室で本格的に習ってみたらどうかっていう、
へー、あ、お母様の勧めで、
はい
はいはい、
それで、通うことになりました。
なるほど。それでどうでしたか。じゃあ実際通ってみて、
はい、
最初の頃は、
はい、最初の頃はですね、うん、もう、まあ、変な話なんですけども、すぐハマったというか夢中になったというか、
へえ、
はい、もうやはり書くのがやはり自分には好きだったんだなというのを思って、うん、もう一心不乱にもう週に2回の本当はお稽古なんですけど、
はい、
毎日教室が空いてたら通っているような、はい、通ってましたね、もう。
そうなんですか、はい、じゃあもう本当に運命の出会い。
そうですね、
という
とすごい運命の出会いですね。
は、
はい、
ちなみに最初の頃に、はい、お気に入りの文字って覚えてます、
うん、あ、お気に入りの文字がもう急に言われて迷うんですけども
よく書いてたなとか、
あ、まあ、もうとにかく何ていうんですか、全ての字を筆で書いてみたいっていうのが、そんなお気に入りとかではなくて、もうとにかくいろいろ、とにかく何でもいいから書きたいというのがもうあって、はい、
なるほど。でそういった子供の時から、
はい、
その道に入っていくということで、はいはい、でそれで、まあ、成長されて、うん、どういったきっかけで、まあ、今千原将棋会、
はい、
南流先生の、
はいはいはい、
お弟子さんでいらっしゃいますけども、はい、南流先生との
出会い
もあるわけですよね、
はい、
まあまあ、教室がそもそも千原将棋会という、ね、
教室がもうそもそも千原将棋会で、うん、この、中学高校とこの大城先生のもとで、
はい、
授業したさせてもらったんですけども、それからですね、もう先生からもあなたは手に負えないから千原手芸会 の、
はい、
会長であられる千原南流先生のもとにもう早く訪ねていきなさい、
はい、
ということで先生の勧めもありまして、 高校からもう早速ですね、大先生のところを訪ねるきっかけになっていきましたね。
なるほどですね、はい、よくまあ途中で、別の道に、ね、はい、若い頃はよくある話じゃないですか、はいはい、そういうこともなく、は
い
は
い、あ、もうそういうことがなくて
一途に
もうこれだと思いましたね、出会った時には。
うん、
はい、
なるほどですね、はいね、はい、で、それで、千原書芸会に、はい、これ就職っていう形なんですか。
そうですね、あの、うん、もう先生のに高校の時から通って、もうやはり先生が書くリズム、
うん、
そして、高校の時に初めて先生と会った時に、ものすごくお叱りを受けました。
ほう、
これどんなエピソードだ、恥ずかしい、またいい思い出のエピソードになってるんですけども、まあ、礼儀作法が全くできない自分でした、うん、まあ、全くこういうのができなくて、先生と会った時に、とても怒られる機会がありました、うん、はい、まあ、その時に先生がやはり書をやる人間は礼儀作法がなってなかったらいかんと、
はい、
お前みたいな人間は書をやる資格がないということで大変なお叱りを受けました。しかし私の中ではこれだけ今の世の中で怒って、心の底から怒ってくださる、
うん、
先生ではあるが、まあ、もちろん当時は赤の他人ですし、うん、最初から怒られて反発しそうな自分の中にどっかでこんなにまだ温かくお叱りを与えてくれる先生はいないと思って、
はい、
それからもう先生のもとを一心不乱で、もう学校があったらすぐ先生のところに行き、
うん、
そしてどこどこで授業がやるって言ったら追っかけをして、本当に先生のこの、なんていうんですかね、魂をいただきたい、
はい、
この教育を本当に受けたいということで、もうとにかく一心不乱で、まあ、今の言葉で言った追っかけになるのかな、アイドルを追っかけるぐらいの勢いで先生を追っかけしてましたね。
へー、はい、なるほどですね。そこで、修行といいますかね、
はい、
経験を積まれて、はい、ということなんですけども、何年ぐらい。
そうですね、もう、高校を卒業して先生のもとで、まあ、さっき三木先生が言ったようにまさに就職ですね、もう当時は本当にでっち小僧のように、まあ、昔でいうね、行見習い、本当にいろんな字を書く以外のこと、
はい、
まあ、事務所でですね、いろんな方にお茶を出したり、いろんなことをさせてもらいました。そして千原書芸会の月刊誌一新という本があるんですけども、
はい、
まあ、そういうもの手本の編集とかですね、そういうのをやりながら、先生のもとで先生の授業のお手伝い、先生が師匠が書くこう紙を出したりして、いろんなものを墨を吸ったり、いろんなことをさせていただいて、15年間千原書芸会の本部事務局で、はい、勤めて、一昨年ですね、はい、退職をして、
はい、
今は千原書芸会、まあ、湘南書道塾の、代表として、独立をさせていただきました。
はい、お若くしてね、
いい
独立して今、まあ、その湘南教室でね、
はい、
収録をお伺いしているんですけども、はいはい、ということで、いや、でもあれですね、書芸会自体も生徒さん
非
常に多いですけども、
ね、はいはい、
先生もね、うん、教室いくつかお持ちで、はい、那覇でもね、
はい、
私も不良生徒ですけども
、
ね、たまに教わっていますが、
はい、
どれぐらい今生徒さんいる。
そうですね、千原書芸会全体でいうと、うん、千原書芸会県外はですね、北は盛岡、うん、
はい、
そして仙台、
あ、そんなに、
埼玉、
はい、
東京、大阪、
うん、
愛知、九州は佐賀、
うん、
そしてまた沖縄離島にありまして、教室が全体で105箇所か6箇所もっとあったかな、
はい、
あって、生徒数が全体で6000名の千原書芸会組織になっております。
はい、
その中で私は今4教室、
はい、
させてもらって、今現在250名の
250名、はい、すごいですね
抱えさせてもらってます。
へ、はい、そうですか、
はい、
でもこの、書道一筋の、
はい、
人生で、はい、どうでしょうか。やっぱり辛かったことも、はい、やっててよかったなと思うことも、
これはそうですね、いろいろあります。まあ大変な時もありますけども、やはりあの書道は、老若男女、幼児からですね、私の、まあ、親以上に大先輩の方々まで、あの書道教室に一緒に学んでいますけども、やはり楽しいのは子どもたちに教える時が一番楽しくて、あの全く筆も持ってなくて、うん、周りを汚していた子どもたちが1年を経てば指示もしなくてもどんどん練習する、
うん、
あれにも魅了されて、この書道っていうものの楽しさ、そしてまた今職業としての、この楽しさを日々感じておりますね、
はい、なるほどですね、はいはい、あの教室のお話も番組 の、はい、あの4月の後半の回でも伺いたいと思いますが、はい、前半そろそろなんですけども、はい、こういった書のお話ですね、本日は、お届けしたいと思います、はい、前半、番組の前半ですね、はい、4月の前半はこの辺で失礼したいと思います、はい、4月のゲストです、千原書芸会師範の平隆光先生にお話を伺いました。まずは先生、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。78.0